今日は9月の第一主日ということで、ジュニアチャーチの皆さんも、共に礼拝、この共同の礼拝に出席しておられます。今日の聖書の箇所は、十二弟子の一人、かつて、徴税人であった、マタイがですね、どのようなところから、イエス様によって、召し出され弟子になったのかということが記録されています。ご存知の方も多いと思いますけれども、当時この徴税人という職業、今の税務署の職員とは随分違うわけです。当時のユダヤはローマ帝国に支配されていて、そのため税金は基本的にローマ帝国に納めるものでした。で、ローマ帝国は非常に賢くてですね、その税金の取り立てを現地のユダヤ人に委託したんですね。で、ユダヤの人々からするならば、自分たちの仲間がローマに代わって、税金を取り上げるということで、ローマに魂を売り渡したものとして徴税人たちを軽蔑し、またローマ帝国の手先だということで大変嫌っていたわけなんです。じゃあ徴税人の方は徴税人でどうしたかと言いますと、軽蔑され嫌われてもですね、お金を頼りに生き、ローマ帝国をバックに不当な仕方でもうたくさんのお金を巻き上げ、私腹を肥やしていました。今日読みませんでしたけれども、ルカの福音書を見ますと、同じ仕事をしていた、徴税人のザーカイがですね、イエス様と出会って改心したんですね。で、その改心した後、彼はこんなことを言ったんです。誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。で、ザーカイがこういうふうに言った言葉、この発言の背景にはですね、どれだけ徴税人が人を騙し利益を貪るのかが、それが当然であったかということを、そのザーカイの言葉はですね、私たちに物語っているように思うんですね。
なるほど。
はい。で、このように徴税人というのは、当時の人から見たらかなりひどい仕事をしていた人たちだったんです。ある説教者が言ってましたけれども、私たち今の日本人、私たちがですね、どんなに想像してもこの徴税人がどれだけひどかったかっていうのはピンとこないだろうって言うんですね。で、その人曰く、今日の社会における、例えば暴力団にいたような困った存在と見られていたかもしれないって言うんですね。多分そうした見方こそが、この時代のユダヤの人々の徴税人に対する印象だったんじゃないかなと思うんです。ところで、伝統的には、この今読んでいますマタイの福音書っていうのは、他ならない、この徴税人、マタイが書いたものだというふうに言われています。私たちもそういうふうに思っています。つまり、そのような前歴を持った、かつて暴力団の何々組の、組長か何かわかりませんけれども、私たちに当てはめて言うならば、その人がですね、今、教会の、牧師とか長老の中にいたっていうようなイメージですね。しかもその男が福音書を書いたっていうような、そういうイメージなんです。いかがでしょうか？マタイの福音書9章まで読んできましたけれども、このマタイの福音書の中には、有名な三条の説教がありました。ある人はそのイエス様の三条の説教をですね、本当に世界で最も優れた人間としての生き方を語る言葉であるのを認めざるを得ない。本当に美しい、そして力に溢れた教えだと、絶賛しているわけですけれども、まさにそういうふうに表現するにふさわしい説教だと思います。で、そうしたイエス様の言葉を集め、それを書き留め、福音書としてまとめ上げたのが、元徴税人であったっていうわけですね。見るからに人格者、何の苦もなく三条の説教を受け入れ生きるような人間ではなく、その真逆ですね。三条の説教からは遠く離れたその世界に生きていた一人の男が書いた福音書、それがこのマタイによる福音書なんだっていうんですね。で、私たちはこの福音書を読むときに、そのことを心に留めながらこの福音書を読む必要があるんだなと思うんです。いかがでしょうか？もう少しこの徴税人ということについて考えてみたいと思うんですけれども、例えば彼ら徴税人、本当はいい人間なんだけれど、当時の社会的な偏見によって仲間外れされていた人々、 いわば社会の冷たい厳しい目にさらされていた、まあ、被害者のような存在ではないわけですね。そうではない。もしそうだとするならば、彼ら朝鮮人は同情に値する、まあ、存在となるわけです。でもそうではない。この後も福音書の中に出てくるんですけれども、イエス様がこの朝鮮人の友となられたのは、同情なさったからではありませんでした。こいつは、まあ、本当はいいやつなんだ。私の教えの通りに生きることができる男なんだけれども、ただかわいそうなことに社会の偏見によって追い詰められちゃって、意固地になってるだけなんだっていうことで、そうした社会的偏見、差別からイエス様を救い出そうとなさったわけじゃないんですね。で、その証拠に、今日お読みしました12節を見ていただきたいんです。このところで、イエス様はっきりとですね、このマタイを含む朝鮮人たちのことを病人って呼ぶんですね。ひどい言葉です。病人。それに続く13節では、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためであるっていうふうにおっしゃいました。つまり、マタイを病人、罪人、そうに呼んでおられる。では、朝鮮人であるマタイのどこが一体病んでたのか、どこが病人なのか。そうです。マタイは自分自身の罪に病んでたんですね。自分自身の罪に病んでいた。罪の中に生きていた。で、ここでイエス様はそのことをはっきりとおっしゃったわけなんです。さて、少し話を戻したいと思いますけれども、今日の聖書の箇所を見ますと、イエス様からご覧になったときに、この病人であり、そして罪人であるマタイが、どのようにイエス様の弟子になったのかっていうのが語られているわけですね。ただその書かれ方がですね、非常に簡潔でシンプルなんです。9節。イエスはそこを立ち通りがかりに、マタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。これだけです。これだけなんです。少しこの子の点について考えてみたいと思うんですけども、まずここで、まあ、私たち注意しなくちゃいけないなと思うことがあるんですが、それはマタイがどのような状態にあったとき、もっと言うならば、マタイが何をしているときにイエス様がこのマタイをご覧になったのかっていうことですね。もう一度9節を見ていただきたいんですけども、この9節にですね、マタイという人が収税所に座っているのを見かけてとあります。つまり収税所から離れて、家に帰って、布団の上に横になりながら一日を振り返って、私たちよくしますけれども、ああ、俺はもうあんな仕事、飽き飽きだと。もうあそこに座ってると、もう悪いことばっかり考えてしまう。もう早くこんな仕事やめてしまいたい。もう後悔してですね、嘆き悲しんでいるマタイをイエス様ご覧になったんじゃないんですね。もう自分の仕事に愛想を尽かして、悔い改めるために、その席から立ち上がって神殿に行こうと、その立ち上がったその時をイエス様ご覧になったんじゃないんです。離れて行こうとした姿をイエス様が見逃さなかったわけじゃないんですね。この9節を見ますと、収税所に座って仕事をしている最中のマタイに目を留められた。そのマタイを私たちの聖書では見かけたと訳してるんですけども、正確にはご覧になった。目を留めになったっていうことですけれども、ここで聖書は収税所から離れていたマタイではなくて、収税所の席に座って、まさにお金を勘定している最中のマタイ、今日はいくら儲かったかな、心の中で計算し、もしかしたらニヤニヤしているような、そうした場面です。強い言い方かもしれませんけれども、いわば罪を犯しているその現場ですね。その現場から離れてではなくて、その現場にいて、いつものように朝鮮人として仕事をしていた最中のマタイをイエス様ご覧になった。もしかして、この時のマタイは、お金を騙し取られようとした人がですね、マタイの前に座ってたかもしれませんね。しかしこの9節を見ますと、そうしている最中のマタイ、まさに仕事中のマタイをイエス様ご覧になってですね、私に従いなさいと言われた。そしてマタイは自分はすぐに立ち上がって、 その男についていってしまったんだ。それが私の証明の証、弟子に招かれた証明の出来事だったんですということをマタイはこの9節で語っているわけです。いかがでしょうか。誰でもそうだと思いますけれども、マタイにとっても彼がイエス様に従ったのは、彼なりの事情とか理由とか背景があったかもしれません。もう自分の仕事に疑問を持っていたかもしれない。お金を騙し取るたびにですね、両親に痛みを覚えていたかもしれない。徴税人であるがゆえに、ユダヤ社会から仲間外れにされて、もうどうしようもない寂しさの中に、それを味わいながら生きていたかもしれない。ところが、そのマタイの前に突然現れたあの人だけは、これまでの誰とも違う、もう全く違う眼差しで自分を見てくださった。まさにそれは一瞬の出来事、事件に近かったかもしれない。そうした主イエスの眼差し、そして毅然とした態度が、マタイの心を虜にしてしまったんでしょう。くどいようですけれども、この福音書には、そうしたマタイの側のですね、理由とか事情一切述べられていません。ある人の言葉を使うならば、味も素っ気もないっていうふうに書かれていました。ただ、だからこそ大事なこと、それは理由とか事情は二の次。マタイ自身が私に従いなさい。その命令に立ち上がって自分は従ったんだと。そういう決断をしたという事実。また、その本質のみを率直にですね、本当にストレートに記録してるんだと思うんですね。つまり、マタイが福音書で物語りたかったことはそのことなんですね。自分が招かれたのは、なんか自分が偉かったからじゃないってことです。自分がなんかすごく後悔して、そのグッドタイミングでっていうのともちょっと違う。ただ、イエス・キリストが、この自分に目を留めてくださった。そしてこの自分に、私に従いなさいと声をかけてくださったからなんだ。これが神様による一方的な恵みの招きなんだ。またそういうふうに証言してるんです。ですからどうでしょうか。マタイはこの9節で自分がすっと立ち上がってイエスに従っていくことを書いた後ですね、一つのエピソードを挟み込むようにして自分の物語を締めくくっている。13節のイエス様の言葉で締めくくるわけですけれども、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためであるってイエス様は言ったわけですね。つまりマタイはイエス様が来られたのが、このどうしようもない自分を招くためだった。あの呼びかけがなければ、あの眼差しがなければ、今もですね、その机に座って一生懸命金儲けしていたに違いない。この私をあの罪の現場から呼び出すためであった。この罪人である自分を呼び出すためにイエス様来てくださった。このイエス様のお言葉、そのお姿をしっかりと記録するため、この恵みの招きをしっかりと残すために自分は今、こうして筆を走らせて、そしてそのようにして生まれたのが、このマタイによる福音書なんですと、マタイはそういうふうに言ってるのではないでしょうか。さて、まあ、今日の箇所を見ますと、この恵みの招きにつまずく人がいたっていうことを私たちに伝えています。で、それはファリサイの人たちでした。彼らはマタイの物語を理解できない、もうちっぷんかんぷんなんですね。イエス様が徴税人や罪人たちと食事をしておられるのを見て、とんでもないことだと思ったっていうんですね。まあ、この時、ファリサイの人々が口にした徴税人罪人っていうそのトーンっていうのは本当に嫌なものを見たような、そういう言葉のトーンだったと思いますけども、この呼び方の意味というのは、神様から捨てられている人たちっていう意味ですね。こともあろうに、そうした人々がイエス様のところにやってきて、そして弟子たちと一緒に食事をしている。なんてことだ。ですから彼らはつまずいたんです。ですからイエス様ではない。イエス様につまずいて軽蔑しているわけですから、その弟子たちにですね、なんであんたたちの先生は徴税人、そして罪人と一緒に食事をするのかというふうにこう問いかけたわけですね。で、これに対してイエス様はおっしゃいました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。 そして今日朗読の箇所で取り上げた旧約聖書のホセア書の預言の言葉を自由に引用しながらですね、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるっていうふうに締めくくられたわけなんです。いかがでしょうか。ここでイエス様はこの言葉をファリサイの人たちに向けて、彼らに対するある意味で批判としてお語りになったんですね。もちろん彼らを批判はしてますけれども拒絶はしていない。しかしファリサイの人々はですね、自分たちの心の闇を理解してない。むしろ自分たちは正しい人だ、自分たちは病人じゃない、そういうふうに自認していた。そのために道を踏み外さないように注意して、そして汚れた人々や罪人と交流することを避け、定期的に生贄を捧げていたでしょう。そうしたルールに沿った生き方に酔っていた。神様抜きで、いつの間にか義人になっちゃった。神様抜きに自分の力で自分の罪を修復できた。神様との関係が保てるんだって、どういうふうにどっか勘違いしていた。ですからルールに乗っ取っていないこの徴税人や罪人を見下げて、そして神から遠く離れている存在なんだっていうふうに見切ってたわけですね。しかしそのところにこそ彼ら自身が気づいていない罪があった。つまり彼らも罪人、彼らも徴税人と同様に病人であり、医者すなわちイエス様の十字架の許しによって癒されるべき、癒される必要がある存在だったということですね。私は説教の準備をしながら、このファリサイ派の姿を思い巡らしながら、イエス様がお語りになった放蕩息子の例え話に出てくるお兄さんのことを思い出しましたね。皆さんいかがでしょうか。彼が父親に従っていたのは、父親を愛していたからじゃないんですよね。彼が一生懸命父親に仕えていたのは、愛し信頼していたからじゃないんです。そうじゃなくて、恐れとか疑いですね。またなんか嫌なこと言われるんじゃないかとか、こんなことしたら笑われるんじゃないかとか、馬鹿にされるんじゃないかとか。ですから表面的には立派な行いをしていたんですけども、当然生贄も捧げていたでしょう。でも、心の奥はですね、その神への愛なんて全くない。いや、むしろ冷めていた。冷えていた。で、この時、イエス様は、その放蕩息子のお兄さんのような彼らファリサイ派の人々に向かって、そこから出て行って、その枠から一度出て行って、そして憐れみを学びなさいっていうふうにおっしゃったんですね。それは、私たち自身が本当の意味で、心の芯から憐れみ深いイエス様のような人になるようにっていう意味があるんですけれども、そのためには、どれだけ私たちが神様によって憐れまれ、支えられ、神様の愛によって許されている存在なのかっていうことを深く知りなさい。味わいにそこから出ていきなさい。学び直しなさいっていうふうにおっしゃった。ところで、このマタイはですね、ファリサイ派の人々と、そしてイエス様とのやりとりの出来事の起こった場所が、その家だったっていうふうに10節に書いていますね。で、いわゆるその同じ出来事だと思われる、箇所、同じ出来事を記していると、こういうふうに言われている、マタイ、マルコの福音書とか、他のルカの福音書をこう見ますとですね、並行箇所と言われているその聖書の箇所を読むと、徴税人レビ、つまりマタイが自分の家の食卓にイエス様を招いて、そして、いろんなことがあったというようなことが書かれているんですけども、このマタイの福音書の場合だけはですね、十節のところで、レビの家ではなしに、その家っていうふうになっているんです。それでいろいろ参考書を調べてみますと、興味深いことですけれども、仲介者の多くがですね、その家っていうのは、これはマタイの家ではなしに、今イエス様カファルナウムにいるんですが、そのカファルナウムにおられた時に自分の家のように出入りしていた、あのペテロの家を指しているっていうふうに考えている人が多くいるわけなんです。確かに福音書を読みますと、イエス様しばしばペテロの家を訪問して、そしてその姑のもてなしを受けました。 ですので、この時の食卓もお世話好きなペテロのお母さんが準備した食卓だったのではないかって考えられる。つまり彼女が準備した食卓にイエス様を囲むように徴税人や罪人たちが座っていた。なぜか、それは彼らもイエス様に招かれたからですね。つまりついてきなさいと、従いなさいと招かれたのはマタイだけじゃなかったってことですね。そしてもっと教えられるのは、忘れちゃいけないのは、この同じ食卓の場面にファリサイ派の人がいたということは、ファリサイ派の人々も招かれたということですね。そういえば、このマタイはこの福音書を何から書き始めているかというと、系図から書き始めました。それは有名な、系図から書き始めているというのは有名なことですけれども、そしてその系図を丁寧に見ていきますと、いくつか奇妙なことに出くわす。一般にユダヤの系図は、男性だけ名前がずっと連なるわけですけれども、それが普通ですけれども、マタイが書いたイエス様の系図には女の人の名前が出てくる。4人も出てくる。しかもその4人ともですね、いわくつきの女性ばかりですね。で、問題なのは女性ばかりかっていうとそうじゃない。この系図を旧約聖書と丁寧に照合するとですね、南ユダ王国の悪王、それを代表すると言われる3名の王様の名前も出てくるわけですね。それこそ、救い主、メシアの系図だけは清くあってほしいという、ファリサイ派的な私たちの期待を裏切る事実を私たちは発見する。福音書の冒頭で。私たちは戸惑うわけですね。このような事実を知ったユダヤ人たちはですね、イエスの血統っていうのは結局、汚れた血統なんだ。非難します。失敗と、お辱の系図なんだ。糾弾するかもしれない。しかし、この福音書を書いたマタイはですね、そうしたことを包み隠さずに私たちに伝えてるんですね。そして今日の箇所を見ますと、マタイは、その系図を書いた時と全く変わらない率直さを持って、自分の前歴をも物語ろうとしている。それは、ファリサイ派の人々のように、自分を正しいと自認し、人を、周りの人たちを見下げて生きている人にとってはつまずきでしょう。でも、マタイのようにですね、本当に変えられない、もう消してしまいたいような過去がたくさんあるものにとって、イエス様との出会いによって本当に新しくされた。そのままの姿で、この私を受け入れてくださった。その神様の愛を知った者にとってはもうこれは大きな恵みですね。そして常に立ち返って、立つべき存在の原点、信仰の出発点ですね。この時マタイは自分自身の人生とイエス様の系図を重ね合わせるようにしながら、罪の暗闇の世界のど真ん中に降りてきてくださった主イエスが、マタイが収税所で罪深い仕事をしているその罪の現場のど真ん中に現れてくださって、そして私に従いなさいと招き、そこから救い出してくださった。そして不思議とその招きに自分はスッと立ち上がってしまった自分がいる。その出会いの激しさに自分も戸惑い、心を打たれながら、マタイの福音書を系図を持って書き始め、そして今日このところで自らの証明の出来事を書き綴っていたのではないかなと思うんですね。私たちがどのようなものであったとしても、どこにいるものであったとしても、その私たちをイエス様ご覧になってくださる。そして、私に従いなさい、招いておられる。主の食卓へと招いてくださる。その主の食卓が、私の罪の贖いのためであったということをはっきり知らせるために、最後には十字架にかかってくださって、肉を裂き血を流してくださった。私たちはこれから主の食卓を囲むわけですけれども、主の憐れみ、恵みを心に刻んで、この恵みの招きに常に従う私たちでありたいと思います。また皆様の中にはまだ洗礼を受けてない方がいらっしゃると思いますけれども、主イエスのですね、私に従いなさいっていう御声をぜひご自分に語られた声としてお聞きください。ちょうど今日から洗礼入会準備会が始まるわけですけれども、ぜひ立ち上がって、その勉強会にご参加いただけたらというふうに思います。お祈りをいたします。